産経新聞注目の記事から。
自民世耕弘成氏の求心力低下。参院政倫審で記憶にない連発、過激ダンスショーも直撃。自民党の世耕弘成前参院幹事長の求心力が急降下している。14日の参院政治倫理審査会政倫審では、安倍派政和政策研究会の参院側のトップとして同派のパーティー収入不記載事件の経緯を尋ねられたが、記憶にないを連発し、身内からも不審の目を向けられた。露出の多い衣装の女性ダンサーを招いた党和歌山県連主催の会合をめぐっては、出席した自身の秘書を厳重注意したことも明かした。衆院に転出して首相を目指すという目標にも寄進号が灯っている。私自身は参院への連絡役の立場との認識から、派閥全体のお金に関わることに口を挟むのは良くないと思った。積極的に確認をしなかったことを大変後悔し反省している。世耕氏は政倫審で安倍派のパーティー券の販売ノルマの超過額を還流した経緯について、立憲民主党の蓮舫氏にこう釈明した。安倍派の還流をめぐっては、令和4年4月に同派会長だった安倍晋三元首相が中止を指示。しかし7月に安倍氏が死去し、翌月に世耕氏ら同派の幹部5人が会合を開いて還流の再開を議論した経緯がある。蓮舫氏は還流の再開を提案した出席者を再三尋ねたが、世耕氏は記憶にないと繰り返し、誰がこんなことを決めたのか私自身も知りたいとも語った。蓮舫氏は肝心なことの記憶はなくし、それ以外を雄弁に語るのはそれだけで信用できないと皮肉った。世耕氏は参院安倍派を中心とした清風会約40人の会長も務める。同派では参院選の年に改選を迎える同派議員にパーティー券の販売額全額を還流する仕組みもあったが、世耕氏はこの日清風会の解散を口にしつつ、全額還流は何の相談も報告もないまま決まっていたと述べるにとどめた。こうした姿勢は身内からも批判を呼んだ。この非政倫審に出席した安倍派の西田昌司氏は、知らないと繰り返す世耕氏は正直に話したと思うと語りつつも、世耕氏はなぜそうなったのかを調べ、我々会員に報告する責任があると不快感をあらわにした。世耕氏は安倍氏の側近として第2次安倍政権で官房副長官や経済産業省を歴任し、令和元年9月には参院幹事長に就任した。安倍派の実力者5人無臭に数えられ、危機管理とコミュニケーション能力は誰にも負けないと自負を覗かせたこともある。周囲には首相を目指す意向を語り、そのステップとして和歌山県内の衆院選挙区への鞍替えも模索してきた。しかし今回の収入不記載事件は順風だった世耕氏の評価を大きく傷つけた。世耕氏自身も個人として還流を受けた金額は平成30年からの5年間で約1500万円に達した。加えて今回の事件で政治資金規正法違反虚偽記入罪で在宅起訴された安倍派の会計責任者松本純一郎被告は、世耕氏が同じ NTT 出身として同派に紹介したとされる。同日の政倫審では問題となった党和歌山県連主催の会合に懇親会にはうちの秘書も参加していたと認めた。女性ダンサーが登場する企画は世耕氏の秘書を務めた川端哲也和歌山県議が考案。会合には別の現役秘書も出席しており、一連の模様は写真付きで大きく報じられた。世耕氏はああいう写真が撮られるということは極めて不適切だった。秘書の監督責任として厳しく注意し、今謹慎を申し付けていると釈明した。自民中堅は世耕氏の苦境を見て県政を振るってきただけに、周囲から人が離れるのも早いだろうと突き放すように語った。
昭和20年の中国大陸、終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。